はようございます。聖書と福音の時間です。金の斧というイソップの寓話があります。手を滑らせ斧を川に落とした木こりが金や銀ではなく鉄の斧ですと正直に言ったので3本とももらいます。それを知った欲深い木こりはわざと斧を落とし、金の斧は私のですと嘘を言って全てを失います。よく似た話は日本にもありますが、旧約聖書からヒントを得たのかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。今日も聖書が語るグッドニュース、福音についてご一緒に考えていきましょう。世の中には様々な職業があります。そしてその分野を代表する有名人がいます。野球の世界ではベーブ・ルース、王貞治、科学の世界ではコペルニクスやニュートンなどなど。一般には知られていなくても、その分野の中では有名という人もいます。さて、哲学の世界で、それも無神論哲学の世界で、20世紀をリードしたアンソニー・フルーという人がいました。この番組でいつも語っている創造主について、そんなもの存在しないということを彼は主張してきました。30冊ほどの本を通じて神の存在を否定し続けていたのです。ところが晩年になってその意見を180度変え、世界を創造した神は存在すると言い始めました。もちろん彼を信奉する世界中の無神論者たちは大変驚き、いろいろな非難を彼に浴びせかけました。彼の考えが大きく変わったのは、この自然界に対する研究成果を見たからだそうです。かつて永遠のものと思われていたこの宇宙には始まりがあるということがはっきりわかり、今に至るまで整えられていったのを見ると、何者かがいるに違いないと感じたのです。私たちの体内の DNA から広大無辺の宇宙に至るまで、この世界を調べれば調べるほど素晴らしくデザインされている、うまく作られている、偶然にはありえないと彼は悟ったのでした。聖書に次のような言葉があります。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。聖書は、被造物、すなわち作られたもの、この宇宙や地球、生き物などを見るとき、創造主の力や素晴らしさを必ず知ることができると断言しているのです。ところが、問題はこれからです。神を認めたアンソニーでしたが、その神が、聖書が語り、クリスチャンが信頼している神と同じかというと、それは認めなかったのです。世界を作られた神とか、神と呼ぶべき存在は認めるが、それが聖書の言う神とは思わないという人は案外多いのです。実は聖書自体は神の存在をくどくど説明していません。この世界や私たちを創造した方がおられるというのはある意味当然としているのです。問題はその神が聖書が言っている神と同じものかということです。聖書は神とはどういう方かについて答えを提供しています。今日はこのすべてを作られた神がどうして聖書の語る神であると言えるのかを考えていきましょう。まずはじめに、聖書は信頼できるものというのがその理由です。普段その情報が本当かどうかを判断するのは、誰が言ってるか、どこに書いているか、誰が経験したかなどを根拠にします。時々税務署に申告すると税金が戻ってくるという話を聞きますね。私も少し調べて該当したものを申告してみました。するとなんと運万円も返ってきたではありませんか。嬉しくなって税務署の人に聞きました。これってもし申告しなければ返ってこないんですか？係の人は、そうです。こういったことについては税務署の方から連絡することはありません。と言っていました。聞いているだけではダメなのです。自分の場合が条件に合うかどうか調べて、本当と分かれば申請するのです。申請しなければ損をするところでした。 損得という言い方は好きではありませんが、あえて言うと、聖書が語る情報を知り、活用することは得します。神を知り、それが永遠の祝福につながることが書かれているからです。ぜひ自分で確かめてみてください。聖書が信頼できるものであることがだんだん分かってきます。3000年以上書き換えられることなく存在し続けた聖書に記されているからこそ、本物の神について正しく知ることができるのです。第2に、イエス・キリストの存在です。イエス・キリストは今から2000年前の人ですが、れっきとした歴史上の人物です。というのも、一時期イエスは実在の人物ではない、人が考え出したヒーローだと言われたこともありました。しかし、今そう主張する人は、強い偏見を持っている人か、歴史的根拠を無視し続けている人たちぐらいです。今、大河ドラマで西郷隆盛が取り上げられています。彼の政治手腕、先見性、統率力や指導力などの素晴らしさに加え、人格の良さを物語る多くのエピソードが残されています。明治維新がなり、西郷隆盛が陸軍大将、近衛都督、今の総理大臣の地位についていた頃、第八車を押し、坂を登るのに苦労している男を見ました。西郷は、軍服のまま走り寄って手伝い始めたのです。お付きの者が、閣下、そんなみっともないことやめてください。と言うと、何倍よとか、お前も手伝え。もう少しでこの坂乗り切らるっど。と、懸命に車を押したというのです。このように、偉人たちの業績を語るエピソードは、古今東西にありますね。西郷さんの人を愛する態度も素晴らしいですが、イエスの場合は趣がかなり異なっています。イエスが語り、行ったことは常識をはるかに超えています。イエスは全人類の罪を担って十字架で身代わりの死を遂げたというのです。神が人の姿をとって地上に来てくださいました。手助けをしたというどころではなく、命をかけて私たちを裁きから救い出そうとされたのです。さらに驚くべきことに、死後3日目に墓を突き破って蘇り、新しい命について人々に示されました。この十字架と復活は単なるエピソード、すなわちイエスの素晴らしさを際立たせる総和といったものではありません。イエスの生き方の中心で、イエスが特別な人であったことをズバリ表したものです。この方こそ神が使わし、神が認めた本当の救い主であることを証明してくださったのです。神はイエスを通じてその愛と義を示されました。人類はイエスを通して本物の神がどのような方であるかを知ることができるのです。第3に、この神を信じた人の変わりようです。この神を信じるというのは、神が人の姿をとったイエスを信じるということです。神なるイエスを信じ受け入れた人の変わりようと、世界中に与えた影響は計り知れません。日本に初めてキリスト教をもたらしたと言われるフランシスコ・ザビエル。彼は貴族の出で、両親は教会の仕事に就くことを願い、大都会のパリに彼を送りました。容姿端麗、音楽の才にも長け、活動的な若者でしたが、快楽主義に陥り、その生活は派手なもので荒廃していました。しかし、クリスチャンの友人を通して変化が起きました。神の前に悔い改め、イエスを信じたのです。彼は後に命を顧みず、遠いアジアに神の愛を届けたいという熱情に溢れたものになったのです。本物に触れた時、人は本当に変えられます。一時的な変化ではなく、内側から湧き上がる継続的な力です。本物の神に出会い、神からの力を数えきれない人たちが経験してきました。2000年間、その状況は世界各地で見られています。この経験はあなたにも起こりうることです。聖書が語る神こそ私たちの創造主であり、その神が用意された救い主イエスを信頼するとき、人は新しく作り変えられるのです。ぜひこの神に出会っていただきたいと思います。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？ どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。